週刊ヨーロッパ。どうもヨーロッパ医学の石田です。
上田です。
高井です。
大俊です。
というわけで今週も、この4人で、諏訪さんはお休みでございます。まあ沈没症か月の方でまだ東京にいるということでね。
今宵が今上演中ということで、
なんかこう評判いいですよ、うちのマネージャーから。マネージャー吉田から。
ああそう、身内から。
身内ですけどね。
すごいもんね、熱い。
身内がえらい褒めてましたけどね、
こんなシーンがあったんだよって、そのシーンを再現してましたからね。
軽くねやってくれてました、
ね、あれは嬉しいですね。
あれはいいことでしょうね、うん、まあ本当にどうお客さんの反応は知らないですけれど、
こんな世には誰も見てない。
見てないんですよ、ね、
見れないんだよな。
残念ですけれども、増田さん頑張ってるということで、まあ、帰ってきたらね、そういうことも伝えてあげようかなと。あと諏訪さんの感じとかも聞きたいなと。
まあ、初めての作演出、
まあ、そうだね、
うん
うん、なんか日記でもなんか変な感じだったみたいなこと書いてたしね。こう自分の作品をこう客観的に見るみたいな感じになるわけでしょ。だってこ
う、まあそうだよ ね。
だから変な感じで初めての体験だみたいなことは書いてましたけどね。
そうか、
まあ、日記の情報ですけどね、
まあ日記、まあ、みんな見れる情報、
うん、で来週あたりまた諏訪さんはその辺のことを喋るだろうし、まあ、戻ってきたらその辺聞こう。
黒木さんの話をね。
酒井君が、うん、あの得する体を演出した時はどうやったんですか？
覚えてる？学生の時にね、
はい、
新人公演で、
あれ作は誰でしたっけ？
作は別の
原君、
原君っていう
オリジナルだよね。
オリジナル台本
で得する体というタイトルのオリジナル台本をその原君という、うん、同級生が書いて、
はい、
酒井君が演出するという舞台があったんですよ。
すごい、すごいですね。
はい、
得する体っていうのと得する体、
まあパフィーのね、
そう、そうですね、
曲のタイトル。
あ、そっかそっか、そのままか。
その辺を、うん、あの拝借しまして、はい、まあ、原君がそれつけたんですけれども、
面白そう。
僕割とあの、うん、レギュラーメンバーで出てたんで、
出演しましたよね。
あ、割と結構長いこと
出演が多くて、
はいはいはい、
実質そこまで演出したかというと、
ああそうなんだ。
そうですね、やっぱできないですね、出てると。
ああ、そう、
あんまり見れないですし、
はいはい
はい、でまあ、うん、それはね、学生劇団でスタンドインとかも無理ですから、
うん、それ
は自分でやりますし。
俺、ね、なんか噂話では酒井が演出してたというよりも原くんの彼女が演出してたっていうのは聞いたことある。
だから原くんと僕と、
原くんという人がいましたよ。で、まあ、まあ彼女も確かに現場にいましたよ。
そう、そうですね、はい、同級生だったんで、
うん、
なんか3人で会議をしたっていうのが何度かあったなというの、あ、まあいるんでね、一緒に。
原くん、彼女が小野陽子的な感じでずっといて、
あ、ミューズだ
な、なんか演出してたみたいな噂は聞いた。
まあ、ミューズがついてた公演だったなっていう感じは、あ、まあ、でも原くんがやっぱり基本的に見て、
う
ん、それはやってくれてたかなという。
あと当時の酒井くんの彼女が酒井の彼女役やってたっていうのは、
うん、おー、そうだな、
荒れてんな。
おー、
ガス劇団、ガス劇団
ありがたなっていう
ことですよ。荒れた公演だな。
いや、荒れてはないです、平穏なんですけれども、まあちょっとひどいなっていう。
光ってやってんな。
光ってやってた。まあ新人公演ではそういうもん
ですよ。まあまあそういうもんだ、
まあ
そうですね、
先輩もいない中、
まあ、まあそう
やるって公演でしたからね。
まあ本当に好き勝手やって楽しかったなっていう記憶ですね。
なるほどね、
いい、はい、はいはい、半ば内でね。
そうですね、僕もそれ見て、うん、
はい、
ラストがね、
はい、
あのこう、まあ、お金をどうしようかみたいな話なんですよ、
うん、
で最後宝くじが当たるっていうストーリーだったところを見て、
うん、
あ、もう好き勝手やってるなっていう、
うん、その確率的な
ところも、ね、いや、ウェルメイドな感じで
都合の良さ、まあ、上田さんが音響をねやってくれてた。
俺音響やってたらそうや、ほんまや。本気をやってたよ。
はい、
あ、それで俺上田から聞いたんだ、いろんな話を。
なんでこんなに覚えてんだと思ったら僕。だ
からそれで現場、
俺もなんで知ってんだろうと思って、その新人公演ながら知らないはずなのにと思って。
ホール入ってからはずっと現場にいてくれてはったんで。
僕ずっといたわ。
そう。
ほんまや。ま
あ、ちょうどヨーロッパの第4回公演の翼よご覧を。なんか書いてたり練習してたりっていう時期やったんで、上田さん多分それをやりながら音響ブースにいてくれてて、
うん、ああそういうこと
か、ね、ああそうでしたね、
そうです。
99年。
99年
で面白いトピックをこう持ってきてはヨーロッパのメンバーに話してたんで上田が
そういうこと
だってまだ酒井君はヨーロッパ企画じゃなかった
そうだよね。
まだそうですね、あの舞台美術をちょっとやらせてもらってたぐらいやったんで、うん、
そっか。その後頭下げて、
いやいや、まあ特殊ガダを見て、あこれはやっぱりいいなっていう、うん、
よかった、ね、その話は聞いたことなかったですけ
どそうだったっけ。
いや本当に本当にでも
やらせてくださいって酒井君が言ったんじゃなかったっけ。
まあ結局仲良くなりますからね、やっぱりそういうことやると、
ね、まあまあそうですね、お話するきっかけにもなり、
そうか、いや懐かしい話も出たけど、
はい、まあ、油汗が出ましたけど
トピックの方にね、ちょっと今週も行こうと思うんだけど、トピックが今1個しかないのよ。
ほう、
まあとりあえず、まあ、まあ暇っていうかあれかな、僕が仕事なしを、
うん、酒井君は
僕も、
うん、妖怪仕事
そうですね、
仕事来ないでしょ。
妖怪なんですか。
妖怪そうですね、ほぼ妖怪化はしてますね
仕事こなきじじいでしょ
仕事こなきじじいだ、
仕事こなきじじいを背負ってる感じでしょ。
いやもう仕事こなきじじいが重すぎてもう今発明に向かうしかないっていう、
まあそう、まあ、大変じゃないですか、
ということで、まあ、トピックがまあないの
よ、ね、そうか。で大俊君も、うん、まあ今、まあ、あんまりだから言えない仕事なんですよね。
言えないこと多いな、
作家ってそうなんです。僕も
まあそう
なん
だ、そうなんね、多いのよそれが。
だからつまんないんだよな、
いや、まあ、語れないことが多いんでね、うん、なんで、まあ、トピックとりあえず一ついきます。一つ目、
はいはいはい、
酒気2に挑戦というのは、これあの暗い旅というのを KBS 京都でやっておりまして、
はい、
まあ、京都のローカルテレビ局なんですけれどもね、
はい、
そこで、まあ、酒気、まあ言っちゃうとサスケですね。
サスケ
の、まあ、パロディというか、
そうですね、
を、酒井くんが作って、まあ、酒井くんだからさ、酒系なんだけどね、本当は、本当言うとね、
まあね、
うん、
でも酒って読めますし、
酒井くんは
語呂がいいから、
そうなんですよ。
酒井くんの酒井という字は酒と書いて、ね、
お酒ですからね、
うん、お酒の酒だから、それでそれをもじって酒系と、
はい、
で今以前やってその第2弾を
2
ついこの間
2、ね、
したというような話で
2やりましたね、
なかなかの盛り上がりでね、これも
酒井君と僕はまあ挑戦してないですけど、うん、作った側で、
はいはい、
で大俊君と石田君はチャレンジ、
うん、チャレンジャー側で、あそうだ大俊もね、
ちょうどね、
酒1の時もね、
酒1
ほら
これ見てください、
うわ
証拠ですよこれが、
手首に
大俊君の手首に今
傷が、は
い、ね、うん、生傷がありますけど
3本ほど本当に引っかかれたような
でしょ、動脈と垂直
交差する
傷があるでしょ、
リストカットかと思う
今は本当よこれ、ま
あ、リストカットにしては、うん、あの荒く太い傷跡が、
いやドキッとするよこんなの人に見られたら、
あのドキッとされました
あ
他の現場で行った時に、うん、どうしたって言われていやいや、まあ、こういうことがあって、ああそれがあったみたいな、
酒気がありまして、
まあね
まあまあ酒気っていうのもね、分かんないん
横ばいウォールで
横ばいウォール行くと必ずつく傷ですからね、
まあ生傷の絶えない企画だからね、あれは。
どうでしたか2は、まだその結果言うのはあれですけど、
まあそうだね、うん、あんまりこうこれもだから言えないのよね、まだオンエアがあるからさ、うん、まあ、でも見れない人もいるからね。
1と比べてどうでした。
1と比べて、まあ、シンプルかつ大胆になってたね。でも
あそう、
あ
抽象的な表現でしたけど、
もう、うん、大雑把に言うと
派手さは減ったけども、
まあ、酒系、うん、一番最初の時に比べると、うん、ちょっとヨーロッパ企画で大掃除がその間にありまして、
はいはいはい、
物が減ったんですよね。
あ使えるものがね、
はい、
あ
そんな中、うん、また新たにちょっと作ったりしてやったので、
まあ、カトキアワもありましたから、その廃材とか
そうそうですね、あの
ロベルトの廃材とか、
基本廃材を利用するという部分がありますんで、ね、うん、シンプルには近づき、
いや見た目はね、あれもうこんなもんかみたいな感じに見えるんだけど、
イヤドがもう2倍ぐらいある
イヤド、
イヤド、イヤドって
なんだろうな、
イヤなんですもう、
イヤだね、
イヤよ、イヤ、うん、自分の番が回ってくるとあんな嫌かっていう
あ、そう、楽しいんじゃないの、楽しい、記録出してやろうみたいな。
違うんです、今回は違いますよ。
あ、今回は違った、
うん、しんどいってこと。
しんどいです。
プールが本当嫌だね。
本当辛いですね、あれね。
あ、そうなんだ。
どういうプールかっていうのは、
まあまあ ね、 あれですけど、あるプールがあったと。
やっぱ水に濡れたりとか、あと、はいはい、足元、うん、足元をこう狙われるっていうのは一番嫌だね。足元を狙ってくるでしょう、酒系は。
あの後半足元を狙ってくるんですよね。
そうなんだね、はい、あとこう 両肩の腕の筋肉を奪っていくというか、
まあ、どんどんね、うん、あのサスケでも乳酸地獄が
とか、ね、
あ、それになってましたからね、
あれ、あの辺ね。いや、だからサスケとかさ、すごいアナウンサーの人がこう実況してくれるじゃん、
はいはい、
ああいうのがあるからさ、多分こう挑戦する側もやりがいあるけどさ、それもないじゃん別に。
いや、
さ
くや
も僕ずっと実況やってますよ。
あ、
ずっと横で。
あ、そうか、やってくれるんだね、はい、その入ってきてないから俺全然分かんないだけで、
多分サスケやってる人も入ってはきてないんじゃないですかね。
これでもどうなっていくんでしょうね、酒系、ね、もうサスケって言ってるし、ね、
酒系ですよ。
いや、あれだから
間違う間違う、う
ん、あれだからさ、今回2やって思ったけどさ、普通にサスケに近づいてくるじゃん。あれ良くないんじゃないかなと思ったけどね。
タワー高くなってるし、
ね、いや、そうそう、筋肉が必要な人たちが挑戦するみたいな感じにストイックになってって言ったからさ、ちょっと、まあ、それは番組的に趣旨違うんじゃないかなっていう、
まあ、
うん、のは思ったよ、まあね、俺は、
うん、バレた。そう、そう、お笑いを歌うクイズやったら、あのクイズからは遠ざかっていきますもんね。
ああ、そうだね、
はいはいはい、
人間大砲とか。
ああ、そうだそうだ、
だから本当はサスケから遠ざからなきゃいけないのに、
うん、
すごい近い。
いや、そうなのよ。
あのね、ちょっと前に、うん、サスケをやってたっていうのがありました。僕がサスケを見たっていうのが
テレビで。
そうなんですよ。
あ、見て
見て、で、うん、その次の日にいろいろ思いついたっていう、う
ん、あれは
のがありまして、
あれはよくないよ。高校生
サスケからヒントを得たっていう時間があった
んです。それはちょっとあったんですよね、
サケケクリエイターは。
で、それは一部反省してやめたのもいっぱいあるんですけれども、うんうん、確かにちょっと筋肉に訴えかけるものが多かったな。
そうだね、あの単純にだって重いものを引っ張ってさ、なんかそれをクリアして第一関門突破みたいなさ、
うん、
もう、はい、サスケやんそれは。
あったあったあった、
あるよ、ね、
重いもん引っ張ったわ、ほんまに。
サスケなのよ、
ただのサスケの時間があったもんね。
サスケのシステムがね、取り入れられたところがありましたけども。
あ、そうなのよ、
オリジナリティ出していかなきゃいけないね、うん、企画には。
ここね、
今後はね、うん、池谷さんとかやるような感じになって言ってるからさ、もうちょっとこう鍛えられてないそういう ね人でも、うん、面白くなるような、今後は
障害物競争的なノリとか、
あ、そうだね、あとなんだろう、心理クイズとかね。
心理クイズ。いや、そう、僕の中のルールで、うんうん、酒系は、うん、頭は使わなくていいっていうのが一応あるんですよ。で、あの堺野論で頭を使っていただくっていう、あ、
なんときのようなもんね。
チャンネル持ってるね。
あ、なるほど。
一応そう分けようと思
って育てていってるわけですね。
そうですね、
謎解きだもんな、あれ。
あっちはそうでしょ。
そっか、
サカイアローン2もありわけですからね。可能性としては。
そうですね、
企画どんどんやっていってもらいたいけどね、あれは、サカイ君。
ぜひやりたい。
あとは、もう。
まあ、チャレンジカップとかね。
まあ、そうだね。
番組中のやつはないですよね。
サカイトラクイズはないの？
サケトラクイズ。
サケトラクイズ、サケトラクイズか。サケトラクイズ。
優勝したい
な。ああ、サケトラクイズは。
サケトラクイズ、ちょっと。
それもほぼウルトラクイズですよね。クイズですからね。
お笑いサケトラクイズでもいいよ。
ああ、なるほど。
お笑いの方
でも。もうそっちをパクるんだ。
まあまあ、
2年算定してね。いや、いろいろやっていきたいですけどね。
サケンドパークね。
あれすごいからね。
はい、
あれ俺ら生で見たことあるからね。
そうだ、本物を。
うん、
何の時？
昭和島。
あ、そうだそうだ。
あ、そうだ。イノッチと。
そう、井ノ原さんが、はい、
今日のことみさんと。
フレンドパークに出た時に
さ、松本まりかちゃん、
まりかちゃん
応援に行かせてもらって、僕らもちょっと見切れたのよね、
一瞬だけ、
一瞬だけ応援に来てますみたいな、
振ってくれて、
いや本当だよ、生ちゃんとね、あの放送に載ったのよね、
フレンドパークのスタッフジャンパーを着させていただいて、うん、この辺で見てくださいと、
城ヶ島大川のメンバーが応援に来ていますとかっつって、
あらそう、
わ
ーってやった
、まあ、そんなワードもできずでしたけど、
や
えウェーブやった、あれ
ウェーブはやってない、ウェーブはその向こう
の観客席と逆側の、要はカメラの後ろで見てたんで、
そうそうそう、
あれ言った、うん、パチェロ
言ってないと思う、言ったかもわからん言ったって言った、
覚えてないね、その
これ
の
聞いてる人知らないと言うんじゃないの、
あらそうなのかな、
いやだいぶ前でしょ、えフレンドパークってもう 5,6 年前じゃない、
え終わってんの今、
終わった、あもうやって
ないんだ、
終わった
んだ、あ終わった
んだ、そうなんだ、
もうだいぶ前でしょ終わったの、あそんな前じゃないの、
最後もパジェロじゃなかったんでしたっけ、
あ
別のやつ
違った、ね、えこれみんな今地デジ化はそれぞれしてるんですか、
地デジ化はさすが、まあ僕は地デジ難民だけどね、実は
どういうこと、してないってこと、
そう
してないんじゃん、なんでさすがにみたいにも言った、
いやいや俺は今ちょっとタイミング的なもんがあってちょっとしてないだけで、
はい、
まあ、引っ越しのタイミングがあってそれでしてないんだけど、
ああ、
うん、まあ、テレビ自体はもう地デジちゃんとチューナーついてるんだけど、もう一戸建ての家に住んでるから、
あアンテナが、
アンテナつけなきゃいけないの、アンテナつけるのかなりの金かかるから、
まあ、長野さんも一緒ですよ、地デジ化してないです、
ああそうしてないんだ、あじゃあテレビ見れない、
見れないよ、
やばいよ、本当取り残されるよ、
えお二人は
これ知ってます、
僕は、はい、いち早く、
いやこれやばいよ本当にさ、こういう話題フレンドパークだとかって今盛り上がってたけどさ、
うん、
俺この間さ、撮影に行ってさ、ジャニーズのジャニーズジュニアの子たちと一緒に喋ったの、
うんうん、
みんな18歳とか19の男の、
うんうん、
もう話がついていけないのよ、今の子たち何がこうすごい一番盛り上がってるか知ってる？
虫キングでしょ。
違う。
びっくりマンじゃないの？
いや全然。
違うわけない。
貼って貼られて貼り返して、
うん。
全然やってないよそんなこと。
何やってんの？
韓流、韓流なのよ今。
それも古いです。
いやいや違うのよ。その韓流っつってもそのお前がやってるその古いっつうのはその冬のソナタ的な韓流でしょ？
じゃないの？
じゃないですか？
冬のソナタじゃないよ。
なんなん今？
ビッグバン。シャイニー、
まあちょっとわからないですね、確かに。
ビースト、わかんない。
わかんないな。
曲？
全部わかんないでしょ。
うん。
今上げた3つ。
わかんない。
ビッグバンズって。
なんなんなんなん？
宇宙の
始まり。アイドルグループ。
ああ宇宙の。
アイドルグループや
宇宙のやつか。
宇宙の始まり、
うん。アイドルグループなの。
へえ。
でさ、
あの少女時代的なそういう。
そう。少女時代とかやったらおっさんたちはついていけるじゃん。
カラーとかね。
カラーとかでも違うのよ。
違う。
それも。
へ
やばいでしょ、少女時代とかもおじさんとかがまあ女の子可愛いって盛り上がる、
うん、
いや男の韓流が今ブームで、それこそ男の子でも女の子でももう大好きなの。でハングルで歌えるのよ PV 見ながら、石田さんと見てくださいよかっこいいでしょとかつってビッグバンの PV 見せられて、俺 YouTube で iPhone で、
うん、おーっつっ って
で一緒に歌うのよもうみんなみんなよ、これで
ね
ジャニーズの関ジャニのさジュニアの子たちとあと
あちょっとそういう仕事があったんですね。
そうそう仕事があって、はいはい、一緒にやらせてもらったんだけどさ、そうアイドルの子たちがこう PV 見ながらみんな歌うの一緒に一斉に。
へ
やばいよこれ。やばいと思ったの俺本当に。
その時。
うん。フレンドパークでこれ笑ってないよだから。
そうですね。
うん。切り替えていかないでやっぱり時代は。俺ついこの間こういう話をアグレッシブですけど何かのディレクターの人とも喋ったから。
時代を
時代をもう
乗り継いでいかなきゃいけないってことね。
うん、やばい30代。
30代。
いやーどうなんでしょうね。
こういう感じになってきてるのよ今。
今何が一番音楽で言うとヒットチャートを駆け巡ってるんですか。
今
ヒットチャート。
全然知らない。
ああでも AKB でしょ。AKB ほど。
ああ、うん、まあそうか。
そらその辺じゃない。AKB も女の子にも人気あるんでしょあの辺は。
へ
え。ぼんやりした。これ誰もこの話ができないっていう感じになってきてるからさ。
ヒットチャートは全くですね。
本当だね。
全然知らないですね。
ダウンロードの時代だもんね今ね。で。
着。あでもこれじゃどうなんでしょうね、あのヨーロッパ企画のさ、うんうん、いや今もねちょうど僕が今、うん、たまたまですけどヨーロッパ企画のコントのね、うん、台本ちょっと直してるタイミングがあって、まあ、そういう仕事があって、うんうん、で、まあ、台本見てたら、あの、まあ、あのピラミッドをね、こあの組体操のピラミッドを建てるみたいな、
はいはい、
そういう、まあ、苦悩のピラミッドは2っていうタイトルのコントの中で、結構そのセリフとセリフの中で、まあ、組体操の中でピラミッドやんなきゃいいんじゃないですかみたいな、言って体育教師が、あなた何言ってるんですかみたいな、あなたそれ、例えば、志村のいないドリフターズ見たいですかっていうセリフがあるんですよ。はい、で、
はいはいはいはい、
その後のセリフで、いや、見たいですよねみたいな。だって最初はいなかったですもんねみたいなこと言ってるんですよ。
あ言ってた。こぶちゃバンド、
こぶちゃバンドとか言ってるんですよ。あの中本浩二さんと高木ブーさんと加藤茶さんのバンドです、こぶちゃバンドってのね。こぶちゃバンドとかありますからねとか言ってるんです。
あそう、
うん、
どうしようねそれ。
例えばそれとか、まあ、無理なね、うん、その組体操のこと言った時に、うん、サルティンバンゴじゃないんですからみたいなこと。
10年以上前だもんね、
うん、
あ
でこれを直したもんか、うん、どうしようと思って。
あどうしようね。
けどコブチャバンドって言った時点で面白いよ。それもあるじゃない
ですかっていうのもあるけどね、うん、でも今あったらもうそれこそ、
はい、
G ドラゴンのいないビッグバンなんてありえますかみたいなことや。
まあそうなのかな、
知らないでしょ、うん、G ドラゴン、
はい、
うん、
もう今分かってる人はもうすごいよ。
だから今僕そのしかもね僕初演の台本見てみたんです、うん、
一番最初
あの2001年の時も、うん、
はいはい、
その時はもうあれだったんです、チャゲのいないチャゲ&ああじゃあアスカのいないチャゲ&アスカ見たいですかみたいな、チャゲのソロコンサート見たいですかって言ってて、
それ失礼それ、
ね、いや、うん、
ただの失礼、
マルチマックスとかありますよねみたいなこと言ってるんですよ。
一回変えて
みよう。一回だからそれで多分現場でやってマルチバックスとか言って多分まあ受けなくて、
いやその変換は面白いけどね、その変わっていた過程は面白い。
多分サルティンバンコもどっかでキダムじゃないんですからって言ってる。
ああキダムに変えたんだ、
言ってた気がする、
うん、今だったらなんだろう、ブルーマンとかにしたらいいんじゃない。
ブルーマンじゃないでしょ、
クーザ
でしょ、
そっちか、そうだ、うん、そっちのやつかな、
クーザじゃないんですか。
でもね、
いやだからそういうのをね、
その時代性取り入れてもな、それまた別の面白さだったりするもんね。
そう、
あ
なんかね、その頃の雰囲気やった
り、なんかサルティンバンゴってなんかもう逆にそう固有名詞になってるもんね、それがその別の意味を持ってるもんね。なんか
持ってるのかな、知らないじゃないですかサルティンバンゴなんか。
だから僕らがそう思ってるだけでね、
だからそれ言ったらさ、この間のロベルトの操縦でもロベルト後ろって書いてたけどさ、あのコピーをどれだけパロディだと気づいた人がいるのかってことよ、う
ん、ああだヨーロッパのやつ多いですからね、なんとなく風のクリスタルとか、あ光のクリスタル
田中康夫、
うん、
なんとなくクリスタルまあね、長野県知事になった時にちょっと話題になったからね、ガラス張りだっつってクリスタルだっつって。
でも今あれしますよ僕、あのカウントダウンイベントはだからその時代性意識して、
う
ん
う
ん
う
ん、呼んでくださいよ、あのキャッチコピー、
キャッチコピーちょっと待って、今度のやつの、
はい、あの数っていこう、あ煩悩の数っていこうのキャッチコピーはちょっとね、
今年のカウントダウン企画100個やります。過去にはガバージュースとガバガのフリスクがフリスク、
まあその辺はね、まあまあ
って数いくというかシリーズ、今年は大幅にボリュームアップ、
はい、
映像企画や劇ラジ企画、コントなんかも織り交ぜつつ、愛してるの言葉じゃ足りないから108個君に送ります。
ほら
えこれ俺わかんないな、
愛してるの言葉じゃ足りないから、
これは今あれでしょ、愛してるの言葉じゃ足りないくらいに君が好き、愛してるの言葉を100万回君に送る、
ああなるほどね、
はい、これが牛丼屋でめっちゃ聞くから、
いや確かによう聞きますね、
聞くね、
うん、そう言われたら、
あそうだわ、
あそこやって、
これ誰もじゃあそれはそれでじゃあみんなそんなにさ結局今のことだって、
まあ、そうなんかな、
そうなんですか、今や結構こういろんなことが細分化されてて、
そうですよね、
一個これっていうのが昔ほどないんじゃないですかね、
昔の共通認識すごいですもんね、
うん、だみんな昔って言ったらテレビ見てテレビから同じワードをこう、
そうですよね、
持ってたりしたけど、
あ、そうなんだよね、多チャンネル時代だからみんなそれしか見てないみたいなことなのよね、だから昔は
昔はね少なかったから、
そうだそうだ、
全員がそれ見てたんだよね、
う
ん、だから全員分かってたんだよね、
今
みんな選んで見てるから、
うん、
そういうことか、
だからこれね結構そうなのよね、企画ないとでもネタに困ってるんですよ、
あ
だから企画ナイトってイベントがあって、それはそのネタ元がちょっとこう何ですかね、まあネタ元自体がどう言ったらいいのかな、
いや例えば具体的な例
は、具体的な例で言うと、あの、まあ、スーパーひとし君が没収とされたその後みたいなのを考えるとかっていうので、没収された後、まあなんかどこだここはみたいな、目が覚めたかねみたいな、なんかそういうふうにこう話を続けていくみたいな企画とか、
スーパーひとし君に、
ね、でもそのスーパーひとし君がボッシュートっていう、う
ん、まあ今もねまだやってるからその辺はね確かにこうあるけど、
あ、
なんだろうねそういう感じ、これ永遠の悩みでしょこれ本当に、
そうですね、
この辺の、うん、なんかこう僕らの30代のちょっと昭和臭の残る感じがまだこう引きずってしまう、あれあの時代がちょっと面白かったんじゃないかみたいな、
80年90年代の、
ああ、
まあな、
この辺の話ね、ちょっとずっとこんな話で30分ぐらい喋ってしまったけども、うん、
ニュースのでもさ、うん、流行ってる言葉とかあるじゃないですか、まあそんなんとかも
流行語ってこと、どういうこと、
流行、例えば寝てないんだよ私はとか、
うん、
まあ、
そ, れあるそれいつだっけ、それなんだっけ、
あの雪印の
それか
あったな、
あったな、
あの事件
ね、逆芸のあったね、
あったあった、
名言的なね、
そうそう、そういうのとかもね、もうだってどんどんこうだからサイクルが早いんですかね、
ま
あ、
ね、
あの泉元彌さんのダブルブッキング、
ダブルブッキングね、
ダブルブッキング、
ヘリで行って
見てた見てた追ってた追ってた、
あ、悪魔ちゃん事件とかね、
あ、子供のね、
あ、
名前を
今キラキラネームとか言うらしいけどね、そういうのね、話がどんどんさ、
なるほど、ね、
飛んでってさ、はい、何のまとまりもないからさ、
今日何でしたっけ、
まあ酒ツーに挑戦だったんだけどさ、
はい、
うん、まあ、トピックはこれ1個だけだからっていう感じ、
サスケツのも分からなくなるっていう話、
あ、そう、それはあると思う、
いや、そうですよね、
くのいちとか、
くのいちある、くのいちある、
サスケジュニアとか、
うん、オールスターズとか、
オールスターズとか、
マッスルミュージカルとか、
マッスル倒産しましたからね、うん、
いや、そう、サスケもうなくなるんですよね、
そうなの、マッスルミュージカルやってないの今もう、
やってない、
はい、
やってないんです、
なんて、あの、マッスルランキングもちょっとね、もともとはそれだったですけど、
あ、なんなんだろうな、
モンスターボックスとかね、
よかった、いや、よかったですよ、反り立つモンスターボックス、
あ、あるね、うん、いや、その辺
ストラックアウトとか
、うん、あ、残していきたいな、そういうの、ストラックアウトあったな、
あれも流行ってましたからね、
やってた、もうずっとやってた、
ゲーセンにいっぱいありましたもん、
いや、そうだ、
うん、
真ん中が鉄になってるやつとかね、真ん中が鉄になってないパターンのやつとか、
うん、そう、
二枚抜きとかね、
二枚抜きありなのかみたいな、流行ったな、あれ、なんていう番組だっけ、ストラックアウトって、元の番組、
それだけ筋肉番付です
ね、筋肉番付、
それの振り仮名がママするランキングなんですけどね、
う
ん、
そうだ、
ね、
あの時もずっとみんなあれ見てたんだろう、
みんな見てたんでしょ、
みんな見てたんだろうな、
スポーツナンバーワン選手権みたいな、
あったね、
あれが良かった、
懐かしいわいやいや、いろんなところを見ていこう本当に、あ、そんな話もありながらも、今週のトピックがまあ以上ということで、
急に長志田君が一人みたいになりましたね、
いや帰ったのかというぐらいの
しゃべってで、何喋ろうかって打ち合わせ決めたんだけど、まあ僕がそれこそさっきも言ったように、まあ妖怪 妖怪に取り憑かれてる、
はいはいはい、仕事こなきじじい
仕事こなきじじいが背負、はい、ずっと背負ってる
重い状態
なんで、重い状態なんで、いろんなものをまあインプットしてると、はい、
スケジュール黒塗り壁が来てくれない
そっちが来たら、うん、そっちが来たら仕事忙しくなるんだ、
そうだねお前ほんとそういうのよく思いつくからないつ考えて
さっきは思いついてたんだけどさっきは言い逃が
しああそう
もう一回言っちゃう
タイミングが腹立つわということでね、まあ、ちょっと話で決まったが、まあ、インプットとにかくいっぱいしてるとまあ、はいはい、言いましたけども、まあ、小説家の仕事というのは9割はインプット残りの1割がアウトプットだっていうような言葉をね川端康成が残している言葉もありまして、
まあ、すごいファーストアウトとか言いますからね、
は
い、
まさに今役者もそうなんじゃないかなということで、
はい、
今インプットすごいしてるということで僕が見たものを今から発表していきます
もう全員の取り組みじゃないですよあなただけの
石田さん個人の
ジャンル分けで
ジャンル分けで、
はい、まして、まずは、じゃあ映画からいきます。映画埼玉のラッパー、これを見ました。まあこれはあれですね。
で見とかなきゃいけないものでありますからね。
というのはあの僕がねあのヨーロッパ企画 の、はい、あのホームページにも書いてありますけれども、今度お肉ドソレイユに100円で出ることが決まっておりまして、うん、来年の3月、はいはい、2月3月ぐらいに予定してるんですけれども。まあ、あのお肉ドソレイユというとあの、まあ、ダンスカンパニーなんですけれども、はいはい、あのまあ、随所にラップをやるんですよね。
ヒップホップが入っていくんです
よね。そうそうそう、うんうん、で団長 もうすごい、ラップ好きなんで、でいろいろ話を聞いて、まあ、埼玉のラッパーはこれ見といた方がいいですよみたいな話もなったんで、ちょっとこう見とこうかっていうことで、
はいはいはい、
埼玉のラッパー見ました。
どうだったですか？
まあ、埼玉からラッパーになろうと目指してる若者なんだけれども、まあ、パッとしなくて、
なるほど、ね、
でずっとニートなのよ。ニートだけど俺らラッパーだって言ってる、
うん、
で同じグループでやってたやつが俺もう東京行くわっつって別のグループに入って抜けて、でもう一人一緒にやってたやつもうまいこといかずに結局こう交通整理のバイトを始めて抜けてみたいな、でもラストにこうね俺はやっていくんだみたいな、これ言ってない人の言う、はい、ね、あれ、
まあ、あんまりざっくりね
軽くしちゃったけど、まあ、ざっくり言うとそんな感じのストーリーで、
うん、
何クソみたいな感じでこう主人公がさこう行くんだけどさ、
うん、
なんだろうねこのモラトリアム、
うん、なんなんこのコーナー
どうしたらいいですか僕ら。
いや僕ら立ち位置難しい。
いやだからなんか僕見たものを言っていくだけやからさ、う
ん、しかもそんなにまとまってないしね、うん、その感想が。
感想をまずにまとめて、
よかった、
まあ、これよかったよ。
あ、よかった、
よかった、
よかった、
うん、はいはい、面白かった、
うん、それなんか思ったからラジオで言おうとしたってことじゃないんだ、その見たっていう、
見たっていうだけですね。とりあえずこれは今回に関しては
報告、報告、まだじゃ じゃあ感情、その感想には言葉としてはならない
けど、まだアウトはされない、
ね、インしたっていうこと、
インプット報告、
報告ですね。
でラップを、
なるほど、ね、
ラップとかの基礎とかは結構こうその映画で学びましたよっていうこと、
はい、あ、じゃあ今後は石田に何か仕事のオファーする人とか、
あ、そうだ、ね、
話題振る人に関して言うと、
うん、
ラップのことちょっと石田に振ってみたら、うん、まあはいはい、それなりの
埼玉のラッパー SR に関しては、うん、最初の知識はある、
あるよっていう報告
なんです報告です、まあ、はい、これはまあそんなもんだね。これ見てる人も少ないからね、こんなぐらいの話になってしまう。
わかった、
うん。想定内だと。
まあそれはそう、これはだから一発目に持ってきたっていうのもある。
はいはい、はい、
なるほど。いや、じゃあ自分でもっと責任持ってなんか話題提供してくださいよ。
続いて、はい、アニメ部門。
ほう。
四畳半神話体系。
あら、見てくれ
た。これはやっと見ました。これ、まあ、まだ見てなかったのかっていう話なんですけどね。いやいや、
なかなかねメンバーが仕事っつうのは。見れないですから
ね、なんかこう、うん、ちょっと見なきゃ見なきゃと思いつつ、まあ、はいはいはい、アニメっていうものを僕はそこまでこうね、毛嫌いしてる部分があったんで。
そうですよね、石田さんといえばアニメ嫌い。
あ、そうなん
だ、ね、まあ、そうなんだよ ね、まあ、
ですね。
え、エヴァンゲリオンとかの流れにも入ってないですか？
いや、だから
一瞬入って、
あのエヴァンゲリオンも
全部入ってましたよね
エヴァンゲリオンも全部見てるし、
見てんです、
映画も、うん、追いかけてるけども、それはもう本当に知識として入れてるだけであって、
うん、
一応見とこと、流行ってるし見とこっていうものとして消化、
はい、はい、
なるほどね、
うんうん、だパラノスキゾ的なエヴァンゲリオン、
はいはいはい、
その辺の部分はもう一応踏まえてはいるんだけれども、まあ、それも知識として入れ詰め込んでるっていう、そういう見方をしてるん
だ。なるほどなるほど。
だからハマってるわけではないのよね。
むしろアニメにはもう拒否反応というか、
そうそうそうそうそう、
あると。
うん。でまあメディアなんとか撮ったの？
まあメディア芸術祭。
なんかアニメで初めてっていう。
はい。テレビアニメでですね。
テレビアニメか。
うん。うんうん、
すごいんでしょなんかそれが。これもなんかあんま知らない。
まあそうですよ結構。文化祭、まあ、快挙快挙
快挙のことなんでしょ。うん、
すごい賞ですね。
そうですよ。
まあ。大学時代の同級生がそれ取ったって言うんだったらさ
上田さんにとって上田さんの大学時代の同級生だよねまず
まあまあそれが最初だからさ
はいはいはい確かに
そもそもあだったらちょっとね友達の
職場の友ですね、
うんまあ、見てやろうじゃないの、
はいはいはい、
いいことしたんやったらちょっと見とこうかなしかもさそれがヨーロッパ人の事務所にさ DVD が置いてあったんだけどさ1巻と3巻と4巻しかないのよ、はい2巻がないのよなぜか
貸し出し中、う
ん、貸し出し中でさ、まあ、4全4巻なんだけどさ、
はい、
1巻と3巻と4巻しかなくてさ、
はい、
それがだからちょうど3話4話5話、
2巻に収録されてるのが2巻に収録されて
ごめんななんか数字がごちゃっとなってるけども、
はい、
全4巻で1巻3巻4巻しかなくてその2巻がなくてさ、
はい、
その3話4話5話それ見れてないのよ、はい、それ以外のもうだから3、4、5飛ばして全部見た。
ああ、それは嫌、うん、ですね。
嫌でしょ。
うん。
嫌で、俺も嫌だったよ。
いや、だから、レンタルビデオ屋さんとかで借りるとかしたらいい。
まあ、この後借りようと思ってたから、すぐにでも。
あ、もうさっき3巻、4巻も見ちゃったんですね。
そう。うん、全部もう見た、最後まで。
今日行ったな、3巻。
ああ、すごい。
いや、そこ
を行けない。3巻を見るのは、俺もかなりの冒険だったよ。これを行くのかどうなのかっていうのは、
いやその冒険をするぐらいならレンタルビデオ屋さんにもう一回冒険に行きますけどね。
ただなんか繰り返しだっていうの話は聞いてたから、
まあストー
リー、まあまあ一応一応
繰り返しではね。だったら毎回やらないですよ。毎回では違うことを繰り返してるんですよ。
パラレルワールドっていう話も予備知識として得てたからさ、
ジョ
ジョ班が。何度か繰り返すんだろう、
まあ、だから最初の5回ぐらいは、
うん、いやいけるやろ飛ばしてもすいませんなんかこんな、
まあ、そう
クリエイターに失礼な見方かも分かんないけどでもそういう人もいるんですよ、うん
はい
うん、で見させていただきました。ただこれだけ言わせていただきます、面白かった。
ありがとう。
飛ばしてなお大学時代の同級生に、
いやよくやったね。
いや途中見てないん
で。いや見てないけどもわあよくやった。
あそうですか。
途中見てそのなんかつながり具合とかさ。
そうですね。まだ
いやいや関係ない関係ない。
五巻なんかすごいつながるよ。
あそうなんだ。
はい。
そう楽しみ
だな。トータルで感想言ってほしかったですけどね。
あのね六七八のね。なんだろうね、女の子3人の、連続する繰り返し
が、ね、やわもう
その繰り返しがまた3、4、5でもあるわけです
から、まあそうなんだろうなとは思った。
はい、
うん、だからまだ楽しみなのよ今。
あまだ、ね、
今、うん、見終わってもなお楽しみっていうね。
順番が違うだけなんですけどね。
出てくる場所とかもさ、ああこれあそこだとかさ、
まあそうですね、
これは知ってるとかさ、
京都の
それこそエピソードに関してもさ、
うん、
あれこれ堺のエピソードじゃないって思うようなエピソードがちょっとこうあったりしてさ、上田堺の要素これ入れたのみたいなさ、
まあ恋文のね、
うん、そうそうそう、
はいはい、
文通の会かなんかでね、
うんうん、
あの堺くんが昔ヨーロッパの中でドッキリされたみたいなことを、
うんうんうん
はい、
オズがドッキリ仕掛けてたっていうようなやつ
だよね、うんうん
もうオズがさ、俺と諏訪さんを足して2で割ったみたいなキャラクターだなとか
思ってきてさ、して
あこれ
もろかなり自分に同化させて
なるほど、
そういう見方をちょっと
オズ目線で見てた
ね、そうそうそうそう、結構入り込んじゃってさ、まあいや良かったねこれは。
あそうですか。
うーん
まあそう褒めてもらえるのは嬉しいです。ちょっとだから3、はい、4、5
はい
にはね、3巻には、本田くんが出てますし、
はい、
5巻には諏訪さんが出てますし、
うん、出たいもん俺。
無駄終わってます
よね。もうね、いやそうなんだけど、ね、
それは出たいのが出たい
出たいなと思ったもん、なんとかなるもんなみたいな
最後まで見たんでしょう、
ね、見た見た、
出てないの。1年前にやったらよかったんですよね、この話題
これそうなんだよね。
そうですね、
うん、絶対1年前ですよ。
いやそうだよ、
せめて DVD が出るタイミングとかで、
うん、いやこれ本当おすすめですから、ちょっとまだ見てないという方もういないかもしれないけどね、このリスナーの中には。
そうだよね、
見てるかもわかんないけど、
もう見ないかもう見終わったかでしょ
どっちかやろな、
うん、そうですね。まあ、そこであえてね、うん、見てくださいっていうのもあるかもしれないですけどね、うん、
いや俺でもね、パラレルワールドとかさ、はい、ああいうパラドックス、
はい、
今ちょっとハマってんだよというのが、まあ、最後
、はい、
小説の分野、
パラレルワールドにハマってる、
パラレルワールド、はい、もしくはパラドックス、
パラドックス入ってきましたああ今はそうなんや、
この辺が今ホットでして僕の中で、はい、というのは、最後の、ジャンル小説、はい、ここに結びつくんですけれども、マイナスゼロ、読みました、広瀬忠さんの SF 小説、
はい、これはもう、はい、いやおすすめのね、
タイムマシンを取り扱った、うん、歴史的な記念碑的な小説と言われてるんですね、これは。
うん、まあそう、広瀬忠さんというずっと生涯タイムマシンものを書き続けた作家さんがおられまして、
あれそうなん、ずっとそうなん、
そうなんですよ、
あそう
そうそう、キャリアの中でもほとんどの作品がタイムマシンもの、そうなんです。その人の、まあ、一応最高傑作と言われているのが、まあ、マイナスゼロ。
そうなんだ。
そうなんですよ。あの方だから、うん、途中で急に10年ぐらいパッて筆止めたりとか、うん、何も書かない時期があったりとか、うん、もうすごい早くパッて死んじゃったりとかっていう感じでの作家さんで、だから、うん、広瀬さんはタイムマシンに乗ってんじゃないかみたいなことさえ、
うわ面白いそれ
言われてる。
あいいね、そのなんか逸話あいいね、
逸話好きなだけ
でね、その逸話いいねいやでもこれはみんな読んでるんでしょ、
これたまたまですけど、うん、今年さんも読んでるんですよね。
読んでますね、だいぶ前ですけど、
ね、もう学生の時とかですかね、うん、
これだからこれの話をしたいのよ今。
今ね、
まあ、だからこれ多少ちょっとネタバレも含むんですけど、
でもマイナスゼロは確か最近、まあうん、広瀬さんの文庫が
出ました出ました、
バババッと復刊されたんですよね、
4冊か6冊かなんか
同時に
出たんで、ね、出たんで、
う
ん、
はあ、それで、
はい、
復刊で
文庫でだから読めますから今、
はい、
よかった。
いやこれはよかったというか俺まだ分かってないけどね、なんか、
あそう、
はあ、タイムパラドックスが、うん、俺だからリモコンは理解してんの、サマータイムマシン、
それ理解
してなかったら、うん、
いやあれもうやばいと思うね、あれも結構やばいと思うよ。
まあ、うん、解説しましたからね、劇中で解説しましたから、
いやあれで分かってない人も全然いると思う、1回じゃ多分分かんないと思うし、ね、
まあそうだろうね、
リモコン2個あるんだろうなって思ってる人ずっといると思うし、うん、
普通に言われるもん、未だに街とかでさ、
あそうでしょ、
あれ河本2人になるじゃないですかとか言われる、
そうそうそうそう、そうなのよ、
ならへんっていうんだ、ならへんっていうのをやってんのにまあいやいいけど、
いや考えて考えてまたそう思うっていうのがあるのよ、
いやなんか見つけたみたいに言ってくる、矛盾してますよね
穴を、
うん、うまくごまかしましたねみたいな感じで言ってくる
あの辺ね、まあ、いやだからこの辺だからリス系だからさ、
あだから大俊さん、大俊と僕同じ学科ですからね、
はい、うん、工学部で、まあ酒井君はバッタモンの理系だけど、
いやでも誰よりも、
まあ、好きだ僕ちょうどだサマータイムマシン
理系愛がある
理系愛がある、
ね、の時に上田さんが最初書いた時に読まれてたかなんかで、
うん、
でそれを書いたんやと思うんですよ、うん、当時で、あの頃タイムマシンもの何作か読んだんです
よ
ね、
はいはいはい、ああそうなんだね、いやだから俺タイムマシンものは本当それこそさ、手前味噌ではあるけど上田誠のサマータイムマシンブルースがこう最高傑作なのかもなとぐらい、
まあ、思ってたと、
バックトゥザフューチャー、はい、まああれはまあ、
他見てますか
いや結構俺好きだから
タイムマシンものは、
うん、まあ消える消えないとかのパラレルワールド系かパラドックスさせない系か、
うん
っていうのに分かれると思うのよ、
はいはいはい、だから未来が変わるか、そうそうそう変わんないか、
変わんないか、
論理が破綻してとかしないとかね、
うんうんうん、だから何あれ、シュワルツネッガーの
ターミネーター、
ターミネーターもあれいわゆるパラレルワールド系じゃないですか、
そうそうですね、未来を変えようっていう
で子供がね、うん、いるかいないかとか、
うん
うん、そっちは確かハラハラするけども、いや違うじゃんって思うのね、うん、で、はい、俺はパラドックスが起こらない、だからパラドックスって何て説明すればいいんだろう、
まあ、例えば、うん、
矛盾か、矛盾、簡単に言
えば、ね、まあそうですね、
うんうん、矛盾が生じないように
親殺しとかね、
ああそうだ、うん、そういうことね、見るか、過去に行って自分の親を殺したら自分が存在してることがおかしいじゃんみたいなやつね、
だから殺せないし、そうしたら親も殺せないし、
あとタイムマシーンに乗って過去に行ってタイムマシーンに乗ろうとしてる自分を止めるとかね、
ああ、
うん、そしたらタイムマシーンに乗ってきた自分、未来の自分
になるんだろう
っていう、
まあ、まあそ
うだね、それがパラドックスね、いわゆるタイムパラドックスで、この今から話したいのはマイナスゼロにおける、うん、自分もう言っていいよねこれね、
あじゃあここから、うん、まあ読むっていう方は、うん、飛ばしていただいて、
そうだね、
はい、
ネタバレ、完全ネタバレ
な、読まないな、はい、そういうのって思った人は、うん、聞いていただくと、
はい、そうですね、うん、で分かった上で読んでも大丈夫ですけどね、面白いですけどね、うん、というのも踏まえて言うと、小田切よし子というね女の子の
名前も変えたの読み立てやから
読み立てほやほやからさ、
それは覚えてないな、
主人公の、うん、まあ、女優の女の人がいて、あと伊沢恵子という、
はい、お二人、
うん、
女性キャラがいると、
いるんですけども、
はい、
まあ主人公の、ずっと好きだった、幼馴染のお姉さんが伊沢恵子という人なんですよ、
はい、
でその人が、まあ、昭和7年 に、に行った人なんですけど、うん、まあ、タイムマシーンに乗って、まあ、それはあと戦争が産んだ子供が女の子なんだけど、
はい、
その女の子を引き取って育てたのが伊沢恵子になる。もう言っててももう本当にわけわからんと。
これさ、うん、宿題にしようや。石田が、
うん、
もう一段階うまく喋れるように考えてこようや。
うん、言ってることわからんもんね。
うん。
OK。
これ石田さんの宿題。
そうですね。
うん。宇宙人の宿題です。
OK、OK。
はい。
次回。これ難しいんだよな。
あってびっしょりやもんね。
うん
うん、だから、うん、要は、
うん、
こう話術でね、
はいはいはい、
なるほどなるほど、ほーそれはねっていう感じで週夜でこう話せるまでさ、
次週ね、
次週
もう一回読まないかんかもな、
多分、うん、僕も当時見たんですけど、うん、タイムパラドックスものとかは、
うん、
ネットで調べると結構詳しく解説してくれてるページがあります、
うん、はいはいはい、
いろいろそういうの見られるといいかもわかんない、
うん、まああれよね、つまりさ、こういうことですね、
うん、
僕が、上田誠がいて、
うんうん、
その母親は、
うん、
まあ上田雅子ですけど、父親がまあ僕不明だとすると、
うん、
父親が誰かわからないんですよねって、
うん、
っていう僕がいたとして、うん、で僕が例えばここで暮らしてて、
うん、
当然タイムスリップして、
うん、
30年前に僕が戻ったとすると、
うん、
でそこで僕が若かりし上田雅子さんと出会うと、
はいはいはい、
で例えばそれ恋に、まあ、落ちてたなのか、
うん、
まあエッチをしてなのか、
うん、
だけど、
うん、
僕は、
うん、
ゆくゆく、
うん、
まあ、その当時の人間じゃないか姿をくらますと、
はいはいはい、
で、
うん、
僕はそのままこう30年普通に暮らして、まあ、おっさんになって、
はいはいはい、
また現代に戻ってくるということがあったとして、
うん、
でもその上田雅子さんの方は、
うん、
こう僕とそのまあ、エッチをして、
はいはい、
こう子供を産んだと、
はいはいはい、
それが、
うん、
つまり上田誠だ、
うん、
みたいなことね。
いやそれやったら分かるのよ。だってそれは男、あ、そうか、
そういうことじゃなかった、
なんかそんな感じだったと思うんですよ、うん、
で父親不明なんだと思ったら、あ、自分やったみたいなことじゃなかったっけ。
あ、そっか、
確か、あ、僕もそこまでちゃんと覚えてない
けど、恐るべき決着を今見せようとしてますけど
え違うでしょ。
いや違うかどうかはちょっと調べてきてもらって、
それも含めてちょっと来週、
来週ね、
はい、
石田の中のその
自分のお母さんってことよね。自分のお母さんはだって他人っていうことでありえるから、それだったら全然大丈夫じゃん。
まあまあ
本人であるってこと。えあえ
なんかそういうことだったような 気が
するんですけど、ね、ちょっと確かにあの遺伝とかのことを考えたら
怪しいぞっていう、うん、
とされてるとこやった気がしますけどね。
あれそうか、ちょっと読み直すわ。
はい、
そうです
ね、
はいはいはいはい、
来週もリスナーさんにも分かるように、
はいはいはい、
こうまあもう決着したら下で、
はい、
うん、
分かりました。あれおかしいな。オッケー、そんな感じしときますんで、
はい、
はい、来週楽しみということで、まあ、今週は以上で、
はい
はいはい、また来週も聞いてください。石田と
上田と
坂井と
大俊でした。
また来週、さよなら。